令和8年第1回3月定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第3号。相川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第5号。相川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第6号。相川町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第7号。相川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第8号。相川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第9号。相川町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第10号。相川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について。可決。町長提出第11号。専決処分の承認について。令和7年度相川町一般会計補正予算第7号。可決。町長提出第12号。令和7年度相川町一般会計補正予算。第8号。可決。町長提出第15号。令和7年度相川町介護保険特別会計補正予算第3号。可決。町長提出第16号。令和7年度相川町公共下水道事業会計補正予算第4号。可決。町長提出第17号。令和7年度相川町水道事業会計補正予算第1号。可決。町長提出第21号。令和8年度相川町介護保険特別会計予算。可決。町長提出第23号。令和8年度相川町水道事業会計予算。可決。町長提出第24号。指定管理者の指定について。川北児童館。可決。町長提出第25号。指定管理者の指定について。宮本児童館。可決。町長提出第26号。指定管理者の指定について、原臼児童館、可決。町長提出第27号、指定管理者の指定について、両務会児童館、可決。町長提出第28号、指定管理者の指定について、細野児童館、可決。町長提出第29号、指定管理者の指定について、田代児童館、可決。町長提出第30号、指定管理者の指定について、墨田児童館、可決。町長提出第31号、指定管理者の指定について、三間瀬児童館、可決。町長提出第32号、指定管理者の指定について、小沢児童館、可決。 町長提出第33号、指定管理者の指定について、上熊坂児童館、可決。町長提出第34号、熊坂児童館、可決。町長提出第35号、指定管理者の指定について、下谷蓮毛さん児童館、可決。町長提出第36号、指定管理者の指定について、新坂児童館、可決。町長提出第37号、指定管理者の指定について、桜台児童館、可決。町長提出第38号、指定管理者の指定について、坂本児童館、可決。町長提出第39号、指定管理者の指定について、睦倉児童館、可決。町長提出第40号、指定管理者の指定について、大塚児童館、可決。町長提出第41号、指定管理者の指定について、春日台児童館、可決。町長提出第42号、町道路線の認定について、可決。町長提出第43号、令和7年度、愛川町一般会計補正予算第9号、可決。議員提出第1号、町長提出議案第18号、令和8年度、愛川町一般会計予算に対する付帯決議について、可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、愛川の新時代、山中正樹議長は採決に加わりません。町長提出、第4号。愛川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成。愛川の新時代、渡辺元井、花上勲、熊坂健太郎、加谷博、公明党、佐藤理恵、井出和美、岸上敦子、令和愛川、加谷隆之、小島総一郎、安倍隆之。反対。日本共産党、愛川町議員団。鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。町長提出第13号。令和7年度、愛川町国民健康保険特別会計補正予算。第2号。賛成。渡辺元井、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、井出和美、岸上敦子、加谷隆之、小島総一郎、安倍隆之。反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。町長提出第14号。令和7年度、愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算。第1号。賛成。渡辺元井、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、井出和美、岸上敦子、加谷隆之、小島総一郎、安倍隆之。反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。町長提出第18号。令和8年度、愛川町一般会計予算。賛成、渡辺元井、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、井出和美、岸上敦子、鈴木真一、井上博明、 小林恵子、加谷隆之、阿部隆之。反対、小島総一郎、可決。町長提出第19号。令和8年度、愛川町国民健康保険特別会計予算。賛成、渡辺元井、花上功、熊坂健太郎、加谷浩夢、佐藤理恵、井出一美、岸上敦子、加谷隆之、小島総一郎、阿部隆之。反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。町長提出第20号。令和8年度、愛川町後期高齢者医療特別会計予算。賛成、渡辺元井、花上功、熊坂健太郎、加谷浩夢、佐藤理恵、井出一美、岸上敦子、加谷隆之、小島総一郎、阿部隆之。反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。町長提出第22号。令和8年度、愛川町公共下水道事業会計予算。賛成、渡辺元井、花上功、熊坂健太郎、加谷浩夢、佐藤理恵、井出一美、岸上敦子、加谷隆之、小島総一郎、阿部隆之。反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子。可決。なお、議案の内容は、2ページから4ページを参照。
一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは、役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、3月定例会の会議録は、6月中には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。井上博明議員、宮原用水路歩道整備の要望。問い、令和6年12月議会で宮原用水路の歩道整備について要請をした際、課題を整理し、県と本格的に着手していきたいとの町長答弁でしたが、改めてこの間の取り組みについて伺います。答え、県厚木土木との連携、早期実現に取り組む。町長、県厚木土木からは、地元の皆さんの事業協力を得られた中で、歩道整備の事業化に向けた取り組みを前向きに進めていく考えが示されたことから、引き続き県との連携を図り、早期実現に向けて取り組んでいきます。中学校給食の無償化へ。問い、令和8年4月から、国・県が2分の1ずつ負担することで、公費による給食費の無償化が小学校で実現することになりましたが、中学校給食の無償化について考えを伺います。答え、国の動向を注視、負担軽減に努力。町長、中学校の給食費については、小学校給食費の無償化や物価高騰が続いていることを考慮し、8年度予算では保護者の負担月額について、現行より1000円引き下げ、本庁が残りを負担することによって、保護者の負担軽減につなげます。なお無償化は、国の方針が公表されていないことから、引き続きその動向を注視するとともに、適宜適切な対応を図りながら、 保護者の経済的負担の軽減に努めていきます。その他の質問事項、町長の政治姿勢について。加谷隆之議員、カスハラ条例制定、職場環境の整備。問い、現在多くの自治体でカスタマーハラスメント条例の制定に力を入れています。企業が多い町として、従業員が生き生きと働ける職場環境の整備に向けた条例を制定する考えについて伺います。答え、改正法に規定、対策に取り組む。総務部長、令和7年6月に公布された改正労働施策総合推進法にカスハラ対策が盛り込まれたので、改正法の趣旨に沿った対策に取り組んでいきます。フレックスタイム制度の導入。問い、新しい働き方の選択肢としてフレックスタイム制度があります。ワークライフバランスを考え、朝に自分の趣味の活動をしてから出勤するなどのいろいろな時間の使い方があります。制度導入の考えについて伺います。答え、各種休暇制度の活用、柔軟な働き方が可能。総務部長、本人のライフスタイルに合った働き方を選択できるメリットがある一方で、窓口業務や会議、事業者との連絡調整などの業務に影響が出る懸念があります。部分休業や各種の休暇制度の活用により、個々の事情に合わせた柔軟な働き方が可能となっているため、この制度を活用しやすい環境づくりに努めます。花上勲議員、自治体の発展、郷土愛を育む。問い、少子化や人口減少が進む中、自治体の持続的な発展のためには、子どもたちが育った町に誇りと愛着を持つことが、これまで以上に重要になります。そこで、郷土愛を育む取り組みと成果について伺います。答え、身近な郷土題材、学びや体験学習。教育庁、小学校では本庁の先生方が編集した、社会科副特本を活用した身近な郷土を題材にした学びのほか、愛川ふれあいの村での野外活動や懐かしの学びや体験学習などを実施しています。おぞこう和紙を使用した卒業証書。問い、繊維産業界では町の子どもたちへの郷土愛の醸成として、おぞこう地区の伝統技術であるおぞこう厚紙和紙による小学生の卒業証書の制作をしています。現在半原田代高峰小で行われていますが、その成果について伺います。答え、町の伝統技能と文化、郷土愛育む心を醸成。教育総務課長、児童が実際に和紙をすいて卒業証書を作成するとともに、和紙ができるまでの工程についても学習していることから、本庁の伝統技能、伝統文化を知ってもらう良い機会になるとともに、この体験を通じて郷土愛を育む心を醸成できたものと思います。
加谷博文議員、原大麻北里大病院新バス路線を要望。問い、原大麻駅横のアンダーパス化や北里大学病院前の4車線化が完了した場合、それらを通るバス路線の新設を要望する考えがあるか伺います。答え、効果やニーズ注視、事業者と研究へ。総務部長、県や相模原市では、JR 相模線の立体交差化や、 道路4車線への拡幅整備をしていますが、整備の効果や今後採算が見込めるニーズが認められるか、今後も注視をしながら事業者と研究していきます。三影半原間補助の廃止。問い、鉄道駅がなく路線バスが公共交通の生命線である本町にとって、バス路線の適切な見直しにより、限られた輸送資源を必要な場所に集中的に投下することが重要と考えます。そこで、三影半原間を運行するバス路線を廃止する考えについて伺います。答え、見直しは慎重に検討。相模原市等との協議。町長、一度廃止すると再び設置をすることが困難であり、見直しについては慎重に検討を行う必要があります。そのため、将来を見据えた中で、路線の在り方等について、相模原市やバス事業者と協議を行っていきます。井出和美議員、介護人材の確保、スケッター事業。問い、介護業界における業界未経験者のマッチングに特化した、実績も豊富な有償ボランティアサービス、スケッター事業の導入について考えを伺います。答え、事業者への紹介、把握に努め、研究。民政部長、ターゲット層の拡大、施設の負担軽減と柔軟なマッチング、また広域的な関係人口の創出といった効果が期待されている一方、無償トライアル後は、事業者に継続的な費用負担が必要となるので、まずは町内事業者へのサービスの紹介を進め、ニーズ把握に努め研究します。事故多発交差点の安全対策。問い、第1号公園交差点は、右折時の見通しが悪く、安全対策を要望する中、この度、交通事故多発区間、地点として、神奈川県から指定されました。そこで、その内容について伺います。答え、注意喚起の看板設置、関係機関と連携。町長、県は中央線や横断歩道などの路面表示の補修を行い、本町もドライバーへの注意喚起を促す啓発看板を設置します。令和8年度は、右折車両を見通しの良い位置まで誘導する路面表示を設置するなど、引き続き関係機関と連携を図りながら、安全対策に万全を期していきます。渡辺元議員、町内の投票所、共通投票所制度。問い、町内の投票所であれば、投票区が違っても投票できる共通投票所制度を導入する考えについて伺います。答え、設備確保等に課題、導入する考えなし。町長、本制度の導入については、選挙の公正を守るため、外部から一定程度遮断されたスペースや、設備を確保しなければならないなどの課題がありますことから、導入する考えはありません。相談指導教室の機能移転。問い、相談指導教室は、町個別施設計画において、令和12年度までに他の施設への機能移転を検討する方向が示されておりますが、現在の取り組み状況を伺います。答え、民間含め検討を進める。上熊坂東公民館は断念。教育庁、民間施設を含めた他の施設への機能移転などを検討する施設と位置づけておりますことから、他の公共施設をはじめ、地域公民館や児童館など移転先の検討を進めています。令和7年度は、児童生徒の通学の利便性や、施設の稼働率などを勘案し、上熊坂東公民館への移転を検討しましたが、 学習環境や駐車スペースの確保といった課題があり、断念しました。岸上敦子議員、子ども・子育て支援について。問い、本庁における今後の子ども・子育て支援の考えについて伺います。答え、経済的負担の軽減、環境整備に努める。町長、令和8年度は、妊婦健康審査にかかる助成を増額、小学校給食費の無償化や、中学校給食費の補助を拡大など、子育て世帯への経済的負担の軽減を図るとともに、子ども誰でも通園制度を中津保育園で開始するなど、引き続き子育て環境の整備に努めていきます。パーキングパーミット制度。問い、パーキングパーミット制度とは、歩行が困難な高齢者や障害のある方、妊産婦、病気や怪我などにより一時的に移動に支援を要する方が駐車場を安心して利用できるよう利用証を交付する制度です。そこで同制度の周知について伺います。答え、ホームページ掲載等、42件の利用証を交付。町長、制度の周知は、町ホームページの掲載をはじめ、公共施設等へのポスターの掲示や、チラシの配下に加え、障害者手帳や母子手帳などを交付する際に、制度の目的や利用方法などについて情報提供を行っています。なお、令和7年12月末までに42件の利用証を交付しています。